本日は晴天なり、本日は晴天なり、ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中。
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。
ぜひ今日のお客様、面白い、
ね、プロですもんね。昔こういうことあったんだよね。今はないですよね。
なんとですね、この愉快な方が皆さんご存知、インガーハット最高顧問の米浜庄司さんです。米浜さん、ようこそ。
ようこそ、よろしくお願いします。
ね、やっぱり、ね、創業者だからね。
そうか、ね、すごいですね、うん。まあ、その本日は晴天なりの話は、うん、おいおい伺うことにして、うん、米浜さんは昭和13年満州でお生まれになりました。この辺から字ちょっと伺わないと。
そう、満州国、なかなか読めないんですよね。
はい、ボタン交渉って言うんですよ。ボタン交、今はなくなって黒竜交渉になってると思いますが、そこの東金城、東京の城と書いて東金城と読みますが、そこで生まれました。で、私の戸籍謄本とか取りますと、出生地にそういうふうに書いてあるんですよね。
だから1938年だから、今年で81歳
にな
るんですね。
若い、
若い。で、どの辺なんですか、そこどこで、どの辺になんですか、これは。
いわゆる満州国といってですね、その大連からまだずっと北に登って、
来た、
もうそれこそそれに近い方、
ね、わあ、じゃあ寒いとこですね。
冬はもう寒くて、それでマイナス30度とかなるようなところで、でまたその寒い時期に1月の17日に生まれてるんですがもうそういうところで生まれました。
そこで、じゃあなんで お父様がそこにいらっしゃったんですか。
は
い、
その頃ですね、満州国日本が満州国を作って満蒙開拓団ということで、長野県やらあちこちの日本全国からですね、満州国に人を送り込んだわけですね。
ね、
それで新しい国作るんだと。で、日本人がその随分そのボタン交渉の東金城のあたりに行ったんですね。で、親父はそこに行って、それで何かの商売しようということで、日本人相手に何か下駄屋さんを最初やり
だ
した。
だけど誰も頼るってのないのに、 お父様は行かれたんですか。
それがその当時宝天と言ってる町があったんですが、今は信用と言ってますけども、大きな町ですけども、そこ その日本の郵便局の局長をその祖父がやってて、で父は日本鳥取にいたんですが、まあ、その親父をたど頼って行ったと。
あ、
で、まあ、ちょっと複雑な関係ありまして、もう一人のじいさんがいて、それは日本にいたんですけどもね。
そうですか。
はい、
おじいさん覚えてらっしゃいます。もうその頃はいか
ん。私は日本にいる方のじいさんは知ってるんですけども、その宝天にいたじいさんには多分1歳とか何かの時には会ってるんでしょうけども、私が物心ついてからは会ってないんです。
そうですか。でも郵便局長というとあれでしょ、皆さん尊敬のまた。
そうですね、そういう感じの写真がね、勲章がついたどっかの写真が
すごいですね、
ありました。
で、そこからお父様はじゃあ出られたんですか。
その、まあ、多分そこにいてもしょうがないと思ったのか、いい話の口があったのか、南の方のチーフという町がありまして、で現在は延泰という名前になっている、いるんですが、煙の台と書いて延泰と、それは青島から車で1時間ぐらいの近いところなんです。で、昔ドイツ人が住んでた町で、青島もそうですが、ドイツ人が住んでて、それからその延泰というところもそのドイツ人が住んでて、で非常に綺麗な整備された町なんですよ。それで、まあ、そこに引っ越して、 で父はその映画館の、その支配人をやってくれっていうことを頼まれたんですよね。それでチーフで一番いい映画館の支配人やってまして、で私たち家族はその映画館の中の隅っこの部屋に住んでおりまして、それで映画をチラチラ見ながら学校行ったり帰ってきたりで、友達が遊びに来ると映画 見たいって言うんだけど、もう映画なんか見たくないっていうね、毎日こう見てるもんですから。
その頃のスターって例の彼女ですか？
いや全然覚えてません。その頃私は小学2年生まで、昭和20年の8月15日ぐらいまでそこにいたわけです。その終戦になるまで。
なるほどね。
で小学校の時ですから、もう映画も全然そのチラチラ見るぐらいでですね、よくわからないし、映画はあんまり興味なかったですね、その頃は。
ご兄弟は何人いらっしゃったんですか？
兄がいたんですが、兄は日本においてその父を、私の両親は満州行ったわけですね。でその兄をその日本にいるじいさんばあさんに預けて、でその満州に行ったと。で満州で私の姉と私と生まれて、そしてその満州から今の延泰という町、昔チーフと言ってた町に来て、でそこで弟が3人生まれまして、でだから私の下に3人弟がいるんですが、3人ともそのチーフという町で生まれたんです。
昭和、弟さん3人とお姉さん1人ということで、合計じゃあ5人
で、日本に兄がいたんですね。
あ、兄、お兄様いらっしゃる、はいはい、そうですか。それでやっぱ大家族ですよね。
そうですね。
もう映画館の支配人じゃやってくれるんじゃないですか。そんなことないですか。
それで終戦になった時には、親父お袋に私たちその兄弟5人引き上げてきたわけです。それで その鳥取のその兄が住んでる家というのは、まあ祖父母ですね、じいさんばあさんが住んでるところに3人、まあ、いたわけですね、じいさんばあさんと兄と、でそこに7人がその一緒に住むようになって10人家族になったわけです。
長崎ちゃんぽんじゃないけどそこから生まれたの、
まあ、そんなことがあったということですね。終戦の年ですから、昭和20年の12月に青島から引き上げてきました。だからまあ我々早い方だったんです。でそのままボタン工とかにいた人はその青島とかその引き上げる町までですね、帰ってくるのに大変な目にあって、ロシア兵が やってきて、
よくテレビや映画で
見てますよね、
あれがあれに合ってるわけですよ、はい、だからその日本に帰ってくるのも昭和21年22年とかね、23年とかになってるんですが、私たちは幸いその青島の近くの町にいたもんですから、終戦の8月15日にもう夜移動しろと、で青島まで行けと、危ないから、それで青島まで行って、で青島でその12月までいて、で引き上げ船に乗って帰ってきたという。
じゃあ8月と16日ぐらいにお金だったんですか？
いや、日本に帰ってきたのは12月なんですよ。でチーフからチンタオに、まあ、逃げていったというか、難民、避難民というか難民として行ったのが8月の16日とか17日です。もう終戦にもうなって、日本が負けたよと、そして負けたっていう途端に中国人がうわーっと我々に意地悪するというか、そういうことがあったもんですから、とにかく青島に行けと、で青島に行ったらその青島女学校の体育館みたいなところにですね、ご座引いて みんなが避難してたというところなんです。避難民ですよね、いわゆる。
ああ、いろいろ避難民ある、はい、あるけど、こっちは大変な避難民ですよね。はいはい、もうそういうこと記憶にずっと覚えてらっしゃいます。
まだ8月の下旬ですから暑いし、僕らそのあまりよくわからないもんですから、そのチンタオ女学校っていうのはイギリス人が作った学校だったんです。ドイツ人じゃなくてイギリス人って聞いてましたけどね。だから設備は立派で、運動場も非常に広いし、から鉄棒だとか滑り台だとか、その施設もきちっとしてるわけですね。でそこで芝生が、きれいな芝生がありまして、でバッターを追いかけてですね、我々遊んでたんですよ8月の
15日、6日
頃から9月の初めぐらいまではです、で、まあ、親父が家を見つけて、チンタオの中のでそこに引っ越して、でその日本に帰る引き上げ船に乗るのを準備してた、待ってたわけですね。
まあ、そうなんですか。すぐ簡単にポッと入れるわけじゃないんですか。いや
もうなかなか順番がね来なくて、まあ、早い人はもう9月10月に帰った人もいるんでしょうけども、まあ、12月になんとか乗れるようになったということで帰ってきました。
帰ってこられた日本はいかがでした。
いやもうですね、我々そのずっと中国で育ってましたから、日本語はもちろん日本人学校に行ってましたんで日本語はもちろん喋れるんですが、その朝鮮半島を越えて我々あの九州の福岡の博多港にその引き揚げ船来たわけです。でそれはアメリカの、貨物船だったんです、米軍の。だから米軍のその乗組員だとかが乗ってるところに我々乗っけてもらって、それでその船の底の方のですね、いわゆる貨物を積むところに何かござ敷いて寝て、それで出港したわけです、そのチンタオですね。で本当だったらあの1日2日で着くところを、なんか嫌いがまだいっぱいそのあるということで、それでそのアメリカの貨物船はその嫌いを避けてなんか大回りしてですね来たもんだから、3日も4日もかかったと。でも船は揺れるし、冬の日本海ですからものすごく荒れてるんですよ。で弟が、一番下の弟が生まれたのが7月の18日なんですよ、昭和20年の。だからそのいわゆるチーフーという町からチンタオに行った時にはまだ1ヶ月も経ってないぐらいだったんです。でその上の弟は昭和18年生まれですから2歳ぐらいです。その上が昭和17年だからまあ3歳ぐらい、だから3歳2歳0歳という子供3人と、僕は小学2年生姉が小学5年生その5人の子供連れて引き上げてきたと。
まあ、ご両親大変だった。
大変だったろうね。
まあね、そんなことがありました。
それで疲れたら日本はどうだったんですか。
日本はですね、もう寒いしそれからその日本が近づいてくると、みんながそう日本が見えるぞっていうことでですね出て行ったら、山ばっかりがとにかくねその港に入ってくるのにですね、こんなに山ばっかりって、日本っていうのは平地があるのかなぐらいのねそんな感じでした。でとにかく山ばっかりが見えて、で日本は山が多い国なんだよと言われたのを親父から聞いたのを覚えております。まあ、そんなことがありました。
それで日本の学校に行かれて、
はい、
それでまあ第一のまあ転機みたいなところで言うと、その国立その電波高等学校ですか、
はい、
入られたの。
それが本日は晴天なりに関わってくる。
本日は晴天なり。
米浜さん本当にもうラジオのこともよくご存知でね、エンジニアかと思っちゃいました。
そうエンジニア
いや元々は、ね、そうなんだ。そういうその中学校の時に放送部というのがあって、で放送部に入ったんですよ。それはいわゆる 部外活動っていうんですかね、
部活ね、
うん、でそこでそのどこに行くかということで僕は放送部に入って、それでその
機械の放送の、
はい、でアンプをですね使って校内放送だとか、それから運動会の時とかいう時にはアンプスピーカーを持って屋外持って行って、それで音楽をマーチをですねかけたり、あの頃は SP 版しかなかったですから、 SP 版をいっぱいにポルカとかなんとかいうのをかけたり、まあしてたんですよ。それからそういう電気の方に興味持って、でたまたまその放送部の主任の先生が無線通信士の資格持ってる人で、同志社大学出た方でですね、で卒業してすぐ来られたんですが、アマチュア無線なんかもやってて、でまあその先生にいろいろ教えてもらいながら、その無線通信というトンツーというのがあるのとか、あるいはそのアマチュア無線があって、でアメリカ人と話ができるとか、まあ、そういうことを聞いたもんですから、
そっちが興味があったんじゃないですか。
はいはい、それでいろいろ話聞いてると、無線通信士になって資格、国家試験の資格を取って、それで船に乗れば世界中行けるよということでですね、ニューヨークやね、サンフランシスコやアフリカや南米やどこでも行けるっていうような感じで、それで無線通信士になるためにはどうしたらいいかと、でまあ調べた結果
なられたわけですね、はい、夢が叶ったわけですね。
そうですね。
どの辺行かれたんですか。そして
鳥取からですね、香川県の宅間っていう、まあ、昔特攻隊の訓練をしてた飛行場の基地があるんですよ、うん、香川県にあったんですね。鹿児島の知覧とか霞ヶ浦とかほど有名ではないんです、うんうん、で有名ではないんですが、そこにも滑走路があって、それでそこからも何人もあの特攻隊の人が行って、うん、もう帰ってこなかったっていう話はあるんですがね、まあ、そこを無線の通信士を養成する学校に変えたわけですね、
なるほど
国が。
なるほど。
まあ、その頃あの計画造船ということで、もう日本が船をどんどん作ってですね、
う
ん、日本郵船、大阪商船、三井船舶、
う
ん、で貿易しなきゃ日本生きて、うん、生きていけないと、うん、昭和25、6年頃から、
うん、
それで通信士が必要だということで、そういうその通信士養成の学校を国が作ったんですね、
うん、
でそれがまあ全国に3つあったんですけども、その中の1つが香川県で、うん、一番まあ鳥取から近いとこだったもんですから、
うん、
そこに行って3年間勉強して、
うん、
でなんとか国家試験の1級取ったということです。
それで、そこで川崎汽船入られたんですか。そうじゃなくて、
はい、そこで
そこからすぐ世界行けるわけじゃないですよね。
ええ、そこで就職先がどこがいいかと、
うん、
でその船会社が、うん、日本郵船はヨーロッパ航路やアメリカ航路持ってる、川崎船は南米航路持ってる、大阪商船はブラジル航路持ってる、いろいろこう、うん、あるんで調べてですね、うん、一番世界中に航路持ってる、定期航路持ってる、まあその時僕はそう思ったわけですね。でその川崎船に入ったと、でいうことで、まあ、通信士になった。
どういうそのソースと1回入ると、その1回の航路、例えばじゃあ南米行くとすれば、はい、どういうスケジュールで行くと。
私が乗ったのは、まあ、最初はフィリピンのラワン材積みだとか、うん、ロシアのカラフトの石炭積みだとか、うん、そういう、まあ、その日本近海の航路が多かったんですけれども、それ1年か2年乗って、その後はずっとニューヨーク航路に乗ったんですよ。だニューヨーク航路行けって言われて、でニューヨーク航路は日本を出て約2ヶ月ちょっとでニューヨーク着くわけです。
どういう経路でニューヨーク行くんですか。
まずサンフランシスコ行きました。
サンフラン行って、
ハワイはね南の方なもんですから、体験コースっていうのは
入ってない。
ずっと北の方通っていったら一番短いわけですよ。で北の方ずっと登って、そのアリューシャン列島のあたりを通って、シアトルの沖を通ってサンフランシスコに着くと。 でそこがだいたい15、6日かかるわけです。でサンフランシスコで2、3日いて、で今度はロサンゼルスに行って2日、3日いて、それからずっと南に下ってパナマ運河を通ってで北上して、でニューヨークってこと。でニューヨーク着きますと、まあ、大体2日3日いるわけです、
ね、ニューヨークまではじゃあその半月ぐらい、もっとかかるんです。そう
だ、ね、1週間ちょっとは走っていきますね。でニューヨークまっすぐ行って、でニューヨークで荷物を下ろしたら、そのボストンとかフィラデルフィアとか、あるいは時々あのセントローレンスの方、カナダの方行って、セントローレンス川っていうのがあって、あのカナダの、
要するにそこまでまずニューヨークまで行ったら一つの仕事で荷物を下ろすと、
はい、荷物を
下ろしたから今度は次のものを運ぶじゃないですか、
ええ、で今度帰りはですね、アメリカから輸入して帰るものがあんまりないわけですよ。
あ、ないのか。その当時は
僕が覚えてるのは、あの高級自動車リンカーンだとかですね、
リンカーンを持ってた。
僕はリンカーンっていうのを覚えてるんですよ。十数台積んでですね、それでこのボタンを押すとね、あのガラス窓が自動的にスーッと上がるんだと。昔はね、こうぐるぐる回すね、ハンドルだった。
それがね、
びっくりした。それでリンカーンっていうのはこういう車だと。で、まあそれを積み込んで、でそれだけじゃあの船がガラガラ回るんですから、必ずですね、あのノーフォークとかあの辺寄って、うん、それで石炭積むわけですよ。で石炭をいっぱい積んで
帰ってくる
わけですよ。でまたそのスエズ運河を、パナマ運河通って、そして帰りにやっぱりロサンゼルス、サンフランシスコを呼んでちょっと荷物を積んだりして、それからサンフランシスコからずっと日本の釜石とか室蘭とか、それから兵庫県の広畑とか、そういう製鉄所があるところに石炭を下ろす。で荷物がない時にはもうパナマ運河通ったら、そのまんままっすぐずっと北に上がって日本まで来ると。そうするともう20日間ぐらいずっと海の上なんですね。で荷物がある時にはロサンゼルス寄って、サンフランシスコ寄ってまた帰ってくるってことをしようったんですが、まあほとんどパナマからハワイの近くを通ってですね、でハワイに寄らないでで
その時は20日間も何もすることないんですか。そうすると何やってるんですか。
仕事はそのとにかくあの日本との連絡で、でまあ情報が入ってこないもんですから、みんな頓痛でですね、ラジオも聞こえませんから、うん、頓痛で大相撲のその頃の横綱が誰だったかちょっと忘れましたけど、ね、
双葉山あちらが、
ね、そういう名前だとか、野球がどこと巨人軍と阪神がやっていくらいくらで勝ったとか、総理大臣がどう言ったとかって、まあ、そういう主なニュースをあのモールス信号で送ってくるわけですね、
はい、
でそれをカタカナでこう受けるわけですよ。でカタカナで受けたものを今度はなんていうんですか、カーボンペーパー3枚ぐらい敷いてですね、うんうん、漢字に直すわけですよ。そうするとその吉田総理大臣とかいうのは分かるんですけども、うん、新しい大臣の名前なんかね、その読みはカタカナの読みは分かるんだけども、漢字が分からんわけですね。新しく就任したとかいう時には特にね。で、まあ、そういうことをしながら辞書を片手にですね、漢字で書いて、でそれを船内新聞としてですね、あの食堂に、船長たちが行くサロン食堂、メスルーム食堂、それから普通船員の食堂なんかに配って、でまあ日本の情報をお伝えすると。それを毎日やってたわけですね。
で楽しくて楽しくてしょうがなかったです。
いやまあね、
若いしね、
それは新しい港、サンフランシスコやロサンゼルスやね、ニューヨーク行きましたら、やっぱり何回も1年に3回から4回ぐらいニューヨークにも行ってましたし、でそれを4年間続けてましたから、あのニューヨークのマンハッタンのタイムズスクエアのね、あの辺であのウルワスっていうのがあったんですよ。でそこの、あの売り子とも仲良くなったりしてね。
あらら。
それはまあね、あの遊び、家に遊びに行ったりね、
あらら、
でごちそうしてもらったりしたこともありました。
あのそんな楽しいところからなんで 浜勝
全く結びつかないんですけど、
つかない、ね、ど
いやまあそれはやっぱりね、うん、いろいろありまして、だいたいそのいつまで船に乗ってるかということも考えなきゃいけないと。でそれはその結婚しても家族として住めないよと、まあ、我々の先輩を見てると、先輩見てると旦那さんは航海で一年中行ってるわけですね。で年間1年間にその頃30日ぐらい休みがあったもんですから、30日間は家に帰れるんですけども、またすぐ船に乗って一年中いないわけです。で子供も生まれても
わからない、
わからない、うん、子供もこの人誰だろうってことになってきて
ですね。どこのおじさん
ですよね。どこのおじさん。そういう生活が嫌になった。
うん、それでそういうのを見てて、うん、お前ね、その先輩が言うには、船を降りるんだったらね、30歳までに降りないと、30歳過ぎてから降りてもね、就職のいいとこはないよと。うん、20代だったらまだいろいろあると。うん、まあそういうことがあって、まあ、船は好きだし海外に行くのも好きだけども、いつまでも船に乗ってるっていうのはどうかなということ、
自分で考えたんですか。
はいはい、
やっぱりそこはすごいね。
まあある機会があって船を降りて、でそういう無線通信の機械を作ってる会社にその、まあ、入ったんですけども、である時先輩から、お前そのコンピューターの方の仕事をどうだと、これからコンピューターだよと。でそれが昭和39年でしたかね。で、コンピューターの会社に入ったんですよ。でその頃はコンピューターといったら、もうタンスよりも大きなようなあの機械がですねずらーっとね5つも6つも並んで、で磁気テープとかでっかい直径30センチぐらいあるような磁気テープを使ってですね、はい、それでコンピューター処理してたと、うん、まあ、そんな時代でした。
で日立に行かれたんですが、はい、浜勝、どうして浜勝なのか、
それでですね、実は兄がその鳥取出身なんですけども、まあ、東京や大阪や京都やいて、でその転勤で長崎に着いたんですね。で長崎で勤務してる時に、俺は長崎大好きだと。で長崎で俺はもうここ動かないと、鳥取に帰りたくないということで、でまあいろいろ考えた挙句、そのまあとんかつの店を始めたわけです、うん、まあその前はスナックバーとかなんかやってたんですけども、うん、やっぱり昼の商売がいいということで、で先輩に相談したら、そのまあもともとは天ぷら屋やりたいということで浜天という名前をつけて東京に行って先輩に相談したら、いややめとけと、天ぷらは難しいよと、その職人さんを使わなきゃいかんし、うん、でとんかつだったらね、その若い人も食べるし、それでそんな職人さんなくてもいいからと、で俺が教えてやるとか、まあ、そういうことになって、で浜天という名前を描いてたのをやめて浜勝ということにして、
天ぷら屋さんに入られたんですか。
いや兄貴はですね、
天ぷら屋さんやりたかったんだ、
やりたかったんだっていうのが、その自分のよく知ってる先輩というか人が東京の杉並でいい天ぷら屋さんやってたわけですよ。でああいう店を長崎作りたいと。
なるほど。
それでその商業会という、まあ、勉強会の仲間があるんですが、そこに行って相談したら、そのやっぱり食堂業の先輩がやめとけと、とんかつ専門店が長崎にあるかと、なければねとんかつの方がいいよと。でまあ素直にじゃあそうしますと。で東京のとんかつ屋さんをいろいろ回ったりして、でとんかつを始めたと。
素晴らしいアドバイスで、ね、後から考えるとカツでよかったですね。
カツでね、
うん、天ぷらじゃなくて。あ